あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2024年の3月22日です。いかがお過ごしでしょうか。私はね、ちょっと風邪をひいてしまいまして、 2,3 週間前にも風邪をひきましたって言ってお話ししてたかなと思うんですけれども、鼻声でお聞き苦しいかと思うんですけれども、すみません。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて、では今週はトピックを特に立てずにですね、フリートークでお話をしたいなと思います。というのも、毎回この番組ではスクリプトを用意して、それでそれを読みながらというかですね、お話ししていくんですが、ちょっと今日は風邪をひいておりまして、その余裕が正直ありませんで、フリートークで行きたいなと思っています。先日ですね、家族で京都お伊勢さん、京都とお伊勢さんに旅行に行ってきましたので、そのお話を少ししたいなと思います。もともと上の子が春から小学生になるので、あれ考えてみると、これから先なんかちょっとしたね、旅行、多少の長期旅行となると、休み、本当にその長期休み、春休みとか夏休みとか、そういう時期しか行けなくなるのかと思ってですね、今までだと、保育園っていうのもあって、私たちの仕事が、休みが取れれば、子供たちをね、普通に休ませて行ってたんですけれども、あれ小学校になるとそれって難しくなるって直前に気づきまして、じゃあなんかちょっと行っておきたいという気になってですね、急遽決めた旅だったんですけれども、京都はもともと私も住んでいたこともあり、夫が今も仕事でちょっと行く機会があるので、それに合わせてちょっと行ってみました。そしてお伊勢さんがね、なんとなく私がちょっと行きたいなと思っていたのと、こう流れ的にいろんな、この番組でも何回かお話ししましたが、なんかこう行った方がいいだろうなっていう流れが来てたので、家族で初めて行ったんですね。お伊勢さんは私、一人とか、あとは夫婦で行ったことあるんですけれども、家族で行くの初めてで、なんとなく家族で行きたいなーっていうのがあったんですね。というのも、やっぱりね、子供にとっては、正直神社とかってそんなに楽しいものではないので、京都に夫と子供たち、いてもらって、私だけこう、パーッと行くっていうのも考えたんですが、その方がで、正直楽といえば楽だったんですけれども、でも今回は家族みんなで行きたいなということで、ちょっとね、無理して行ってきました。そしたらですね、やっぱ大変だったんですよね。なんかちょっと大変だったっていうのが、なんか第一声っていう感じで、なんでしょうね。私的にはお伊勢さんに行けて、すごくスッキリした気持ちになったんですけれども、なんかちょっと旅程的にちょっと無理したなっていうのがあって、いろんなちょっと、なんですかね。この日には絶対京都に行け、いないといけないみたいな時があったりとかしたので、なんかこうね、気づけば全部毎日移動し2時間ぐらい電車に乗るっていう旅程を立ててしまっていて、最初は新幹線で福岡から京都に行って、京都に泊まって、その次は、京都から、お伊勢さんに行くんですけど、京都からお伊勢さんって特急で、2時間ぐらいはかかるんですよね。なので、大人だけだったら、何でもいいんですけれども、子供ね、2人、連れて、未就学児連れてっていうのは、結構大変でしたね。でも今はね、やっぱりタブレットがあるので、それに動画を載せて、もうその時はずっとね、見せて、なんとか、繋いでいったんですけれども、なんか結構大変で、なんか今回の旅は私、ちょっと旅程を間違えたなと、正直そのイメージがすごく大きく残った旅でしたね。お伊勢さん自体は本当に外宮の近くに、外宮って皆さんお分かりですかね。お伊勢さんは外宮と内宮っていうのが、大きく分かれて、他にもね、いろんな、神社さんがいっぱいあるんですけれども、まず、外宮の方にお参りしてから、次、内宮にお参りするのが、順序としては、正しいですよっていうのがあって、正直、内宮だけ、ね、行く方も多分いらし、ね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、 なんかね、やっぱちゃんと外宮に行ってから内宮っていうのを踏みたくて、外宮の近くに宿を取って、で、その通りに順番でお参りしてきたんですけれども、なんですかね、やっぱり、なんていうんですかね、やっぱり独特ですよね、やっぱお伊勢さんっていうのは。人もね、結構、やっぱり多くて、なんか本当に何ですかね、新規に入った時にもうすでにこう、整う感じがありますよね。やっぱり特別なところだなって、改めて感じました。家族はね、まあ夫は神社とか好きなんですけれども、まあね、子供たちはね、まだ6歳と2歳なので、その意味とかね、もちろんわからないと思うんですが、いつかね、なんか、お伊勢さん行ったことあるよとか、なんか、そういえば行ったことあるなっていうふうになんかこう記憶に残ってくれたらいいかなと思ってます。で、この旅の中で私結構ね、いくつか反省点があって、その一つがまあちょっと旅程をね、ちょっと間違えたっていうのが一つあるんですけれども、もう一つね、これちょっとやってしまったら子供に対して申し訳なかったなっていうのがあって、お伊勢さん、お伊勢さんのところからまた京都に戻る電車に乗るときにですね、まあ、直前に切符を買おうと思っていて、で、駅に行ったときに、なんか10分後に直通で京都に帰れる電車があるってことに気づいて、もともとあるんですかね。私、京都からお伊勢さんに行くときは乗り換えをしなければいけなかったので、帰りも一旦乗り換えをしないといけないんだと思ってたんですが、お伊勢さんから京都に戻るときは直通があってですね、じゃあ乗れるならね、やっぱそれに乗りたいと、子供連れて、乗り換えてやっぱ結構大変なので、直通で行けるなら行きたいわ。でもあと10分か、みたいなね。もう最後まで諦めないっていう。なぜかね、私旅の時にはね、変なバカ力が出るというか、これいつも感じるんですけど、特に海外に行った時は感じるんですが、火事場のバカ力が出ません？旅行に行くと。なんか、普段だったらここ諦めるところをなんかもう絶対やってやるみたいな、なんか変なこうテンションになって力が入るんですけど、で、夫にこう分かってもらっている間、もう無理だってって夫に言われて、いや大丈夫だよ、走ったらいけるみたいな感じで、実際走ったんですけど、まあ乗れずに間に合わなくて。で、その過程もね、なんか、あと何分しかないって言ってるのを子供が聞いたとか、子供、ね、上の子が、って言ってるんですよね。どうしようみたいなで、いや、大丈夫だってって、私も言ってたんですけど、自分もまあまあ焦ってる時に、周りに、どうしようみたいに言われると、こっちもちょっとイライラが移るじゃないですか。で、なんかそんなね、子供にとってはそらわけがわからないね。ところに、なんか、って言ってるのに、大丈夫だってって、ちょっとイラつかれて、親に言われたら、なんかちょっとね、なんか悪かったなって後ですごく思ったんですよね。で、実際走って間に合わなかったんですけど、それも、なんか大人としてみれば、まあ、もちろんね、残念だし、間に合わなかった、みたいな感じで思ったんですけど、大人としては、まあ、これに乗れなくても、後でね、必ず電車は他にもあって、ちゃんと帰れるってことは大人は知ってますけど、子供にしてみれば、そもそもね、世の中の仕組みがまだあんまり分かってないわけじゃないですか、子供って。なので、いや、電車が何本に1回、ね、何分に1回来るかも分からないし、どういう仕組みで帰れるかも分からないのに、なんかそれで急がされて走らされて、で、なんか乗れなかったってなった時に、帰れないって思ったかもしれないなって、ちゃんと、大丈夫だよって、これもし逃したとしても次に電車があるから大丈夫だよって言ってあげてればよかったなと思って、なんかすごく反省したんですよね。で、乗れなかった時も、それすごい走って子供を抱えて走ったので、なんかもう疲れるもう、みたいな感じでちょっとね、なんかイラついちゃって子供にゃーって言われた時に、もうちょっとママちょっと今イライラしてるけんごめん話しかけんとってくれるって言って、それもなんか、なんか、悪かったなって。なんかね、イライラして、大人でもね、イライラすることあるし、ちょっと申し訳ないけど、今ちょっと話しかけないでくれるっていうのは、まあ、ライフハックとして私は悪いことじゃないと思うんですけど、あの時のあのテンションで言ったのはちょっと子供に悪かったなと思って、なんかすごくその夜謝りましたね。なんか、私子供の頃になんか親がね、親とか大人に説明されていなかっ ったじゃんみたいなことってすごく覚えてるんですよ。なんか当たり前のようにこれはダメだよって怒られたり、なんかこう、なんだろうな、普通こうでしょうって言われたことも、いや説明されてないから私はわからないと思ってたんですね、子供心に。全く同じことを子供に対してしてしまったと。子供はまだ世の中の仕組みもどういうものか分かってないのに、なんかそれを説明することなく、なんかやってしまったなっていうのと、なんかね、なんだろうな、これは日頃から気をつけてるんですけれども、親のイライラをちょっと子供にね、やっぱり多少ぶつけてしまったっていうのがあって、はぁ、反省みたいなところがありましたね。まあちゃんとね、その今日はごめんねって、こうこうこうでこうだ、こうしてればよ、こうママが言っとけばよかったのにごめんねって、あとちょっとあの時イライラしてて、こうこうこうしちゃってごめんねって、後から謝って、まあ、子供にも、まあ、いいよ、今更何みたいな感じだったんですけれども、なんかね、それがちゃんと、なんか傷になることなく、育ってくれればいいなと、ちょっと願っています。ってことで、今回の旅はですね、お伊勢さんはすごい良かったんですけど、京都もね、なんかね、何ですかね、いろんなところに行く時間がなくて、本当になんか予定的に無理してしまったなっていう反省点が一つと、ちょっとね、子供にちょっとなんかこうね、対してごめんねっていう気持ちの反省の、なんかね、その二つがすごい心残りだった旅でした。なんかね、それで私すごく感じたんですが、ここでね、なんか変にポジティブに考えると、いや、でも何々できたしとか、何々だったしって、なんか、いい面を探してこう認知を歪ませるみたいなね、なんかね、私そういうのはあんまりしたくないなと思っていて、いやもちろん良かったところもあるんだけど、今回の旅はちょっとなんか反省点が多い、多少残念な旅だったなって正直感じてます。でここを無理やりポジティブに持っていくのではなくて、ああでもなんかそういう経験をした旅だったな以上みたいなね、なんかそういう風に持っていきたいなって思いながら今日このお話をしてみました。なんかね、ちょっと愚痴みたいな話になってしまって申し訳ないんですけれども、なんか皆さんにもこんな、ね、ああ私もこういうことあるなとか、ああなんかそういうのあるなとか、なんか認知を歪ませないってあるようなのか。なんかね、何ですかね、そこ難しい。なんか、普通にしておくと人ってやっぱネガティブに寄ってってしまう性質持ってる方って多いので、そこをあえて真ん中に持っていくためにポジティブなことを 目を向けるっていうのはすごく大事ですし、私もそれは気をつけてはいるんですけれども、そうじゃなくて自分が感じている、あなんか今回ちょっと残念だったなみたいな、そういうちょっと自分が感じていることを否定してまでそのポジティブに持っていかないように気をつけるっていうのをちょっとね、やってみたので、皆さんもちょっとなんかこう感じるところがあれば参考にしていただけたらなと思います。それではすみません、今日はおまけ話なども飛ばさせていただいて、最後までお聞きいただきありがとうございました。お聞き苦しい声ですみません。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださっている皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。では次のエピソードでまたお会いしましょう。さようなら。